は2時30分を回りました。代わっては海上尾道海上保安部からのお知らせです。今日は尾道海上保安部の交通課椿野徹さんをお迎えしています。今日は海辺での事故についてのお知らせということでね、よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。では早速ですが、今日は海中転落、すなわち海に落ちるといった事故についてお話をさせていただきます。
はい。
で、瀬戸内海を管轄する第6管区海上保安本部の管内で、令和5年から、昨年の5年までの間に452人の方が、はい、釣りなどのマリンレジャーや散歩などの普段の生活の中で岸壁や防波堤などから海に落ちる事故に遭っています。
はい。ということで、まあ、毎年100人近い方が事故に遭っているということなんですね。
はい。その中でも特筆すべきことはですね、60歳以上の方が302人と全体の7割近くを占めているということです。
はい。60歳以上の方の事故がとても多く発生しているということなんですが、どういった事故が発生していますか？
はい。例えば、船に乗って帰る方、お酒飲んで船に乗って帰る方がですね、
はい、
船に乗るために、岸壁を歩いていた時に誤って海に落ちるとかですね、
はい、
釣り場を変えるため自動車で移動する際、まあ、シフトレバーの入れ間違いですね。でこれでバックス釣り盛りが前進したので慌ててブレーキを踏もうとして、まあ、アクセル踏んじゃったとかですね、
はい、
うん、まあ、そういった事故があります。またこれらのほか様々な、形態の事故が発生しています。
はい。まあ、今のお話にあったような事故、この事故にあった方はどうなられたんでしょう？
はい。これらの事故は幸いにも目撃している方がいたので、
はい、
すぐに救助要請が行われ無事に救助されてますが、実際には60歳以上の方で事故にあった6割以上の方が死亡行方不明となっています。
はい。
ちなみに事故発生や数や死亡行方不明になる方の年齢は上がるほど、あ、すいません、事故発生数や死亡行方不明になる方の年齢は、割合は年齢が上がるほど増えているという状況にあります。
なるほどね。年齢ごとで助かる割合が違うということなんですね。
はい。
で、60歳以上の方が海に落ちた場合は過半数の方が亡くなっているということですが、なぜそんなに多くなってるんでしょうか？
若い人であれば、まあ、海に落ちても体力があるので自分でまあ上がってくることはできますが、年を取れば取るほど、まあ、加齢による運動能力や体力の低下で自力で這い上がることができずに、溺れてしまうことが多々あります。
はい。
そういった体力の低下などが大きな原因でないかと考えています。
なるほどね。まあ、ここまでのお話は第6管区海上保安本部管内での事故ということでしたが、尾道の海上保安本部の状況というのはどうでしょうか？
はい。尾道海上保安部が管轄するこの尾道市や、まあ、隣の三原市ですね、うん、こういったところでもほぼ同様の傾向があり、5年間で45人の方が海に落ちております。
はい。
そのうち60歳以上の方は34人で全体の7割を占めています。
うーん、ね、先ほどお伺いしました第6管区海上保安本部の管内の状況と、ね、同じような傾向にあるということですね。
はい。で、第6管区海上保安本部と尾道海上保安本部の、管轄区域における海中転落事故の状況はほぼ同様の傾向を示していますが、
はい、
まあ、これ参考なんですが、全国の統計では事故に遭った60歳以上の方が5割ちょっとなんですね。ということでこの瀬戸内海、うん、特に尾道あたりは全国平均より高い状況にあると言えます。はい。
そうなんですね。はい。じゃあこの海に落ちる事故なんですが、まあ、随分こう60歳以上の方が、ね、多い、この理由を教えてください。
はい。高齢化が進んでる、ある、進んでることが、あるかと思いますが、はい、また尾道や三原っていう場所は昔から海に近い町なところに町並みがありますので、このような場所なので普段から釣りなどを行う人や散歩を行う人がたくさんいると思います。そういった環境で高齢の方が生活していますので、まあ、そういった個人差もあると思いますが、
はい、
高齢の方は足腰が弱くなって歩いていても足元がおぼつかないなど、うん、そういった方がしばしばお見受けします。こういった方が、散歩や海での釣り、魚釣り中に何らかの様子で足元 にある突起物などにつまずいて、うん、足を捉えてバランスを崩して海に落ちるんではないかと考えられています。
なるほど、まあ、この地域的にも海が近くにあるということで、まあ、やっぱり全くね近寄らないといったことはできないですが、はい、まあ、事故を防ぐために何か良い方法を教えてください。
はい、まあ、これまでお話ししましたが、海辺のすべてが危険というわけではありません。
はい、
私たちが皆さんにお伝えしたいことは、海辺に出かけるときは出かける場所や目的に見合った準備と心構えを持っていただければと思っています。
はい、こちら詳しく教えていただけますか。
はい、まずはちょっと厳しいことを言うようなんですが、
はい、
いつまでもやっぱり若いわけではないので、
うん、
自らの体力と年齢に見合った行動を取ることが必要となってきます。
はい、
よく若い頃やってたから大丈夫と、うんうんうん、こういった言葉を聞くんですが、今年を取ったから無理をしないと、うん、こういった、年齢と体力など見合った気持ちで行動していただければいいんじゃないかと思ってます。
そうですね、受け止めて年齢に合わせて、
ね、
はいはい、無理をしないということが大切なんですね。はい、
で次に体調管理も、重要な一つです。
はい、
例えば釣りに出かける予定があったとしても、うん、体調が悪ければ思いとどまってください。
はい、
いくら楽しみにしていっても、体調不良で何らかのアクシデントが起こった場合、最悪な状況になる恐れもあります。
はい、
実際に、まあ、釣りに行かれていて、まあ、持病を発症されて海に落ちて亡くなったという方もいます。う
ん、なるほどね。その他にも何か注意するとこがありますか。
はい、まあ、海辺に行くときですね、はい、できるだけ複数で行っていただければと思っています。
はい、
これは万が一海に落ちたときにもう一人いれば助けることができます。
はい、
また助けを呼ぶこともできます。
うん、
と加えまして、海に落ちた時のことを考えて救命胴衣を着用するとか、何か浮くものを持っていく、例えば、はい、クーラーボックスとか、空のペットボトルなども使えるので、
はい、
そういったものを用意しておいていただければと思っています。はい、
はい、ということで、うん、なんかクーラーボックスとかも、じゃあ、落ちた方いらっしゃったらもう投げ入れるとか ね、
そうですね、投げ入れたりしてあげれば捕まっていくことができますので、はい、
ありました。様々な、ね、はい、注意事項というのがあるんですね。
はい、
はい、
そうですね、海には危険なところもたくさん確かにありますが、決して全てが危険というわけではないので、
はい、
普段から危険に対する心構えや、まあ、自己救命策って我々は呼んでますが、
はい、
自分の身を守る方法、これを、準備していればとても楽しめるところです。
はい、まあ、せっかくね海が近くにあって楽しめる場所が、ね、はい、あるということですから、まあ、何事も的確な準備をしてということなんですね。
はい、はい、その通りです。
はい、
あとお年寄りの方がいくら心構えをしても、まあ、事故はやっぱり起こってしまいますので、そこでラジオお聞きの全ての皆さんにお願いしたいと思います。
はい、
もしそういう高齢の方が海辺の危ないと思われるところにいるようでしたら、一声かけていただいて事故に遭わないように見守っていただければと思っています。
はい、
地域全体で事故を防止するように取り組んでいきたいと思ってますので、ぜひともご協力をお願いいたします。
はい、
はい、で最後になりますけど、海上保安庁では10月1日から31日までの間、釣り中の事故防止推進機関として呼びかけを行っていますので、
はい、
釣りに行くときは救命胴衣の着用など安全対策を合わせてお願いします。
はい、釣り好きの方にちょっとお父さんとかに救命胴衣プレゼントするとかね。
そうですね、いいかもしれませんね。
いいですよね。はい、
これから寒くなりますので、
はい、
はい
はい、事故を防止するためには体調管理を行う、一人で行動しない、危険に近づかないということが大切なキーワードということです。また釣り中の事故防止についても十分気をつけてください。ラジオをお聞きの皆さんはね、今日椿野さんにしていただいたお話を参考にしていただいて事故防止をお願いいたします。尾道海上保安部交通課椿野徹さんでした。今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。